それでは聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はルカの福音書10章の38節から42節です。ルカの福音書10章の38節から42節です。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためにせわしなく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。それでは、今日の聖書箇所は、知恵さんに選んでいただきましたが、分かち合いの時としたいと思います。知恵さん、ちょっとこの箇所をどうして選んだかということをお話ししていただいていいですか。
はい、なぜここを、なぜかここを読むといつも引っかかるわけです、うん、というのはこれはこの、マルタが私の姿に重なるからです。主婦を長年やってるといつも裏役でいつも皆さんのことをこういろいろと心を配ったりするとどうしてもこのマルタの役の方になってしまってるんです。そしてその奉仕の姿は私はそれで尊いと思ってたわけです。ところがイエス様はマルタの奉仕を一言も褒めていないんです、この場所で。そしてあなたは多くのことに思い悩む心を、思い悩み心を乱していると。しかし必要なことはただ一つだけで、マリアは良い方を選んだ。あたかも、マルタの方が、全くダメのようなそんな響きがあるので、それで、この奉仕っていうのは間接的にでも福音の、いわゆるこう実行者ではないのかなと思うわけです。で内助の子とか裏方で、だから役に立ってるから、少しお褒めの言葉をいただいてもいいところを、イエス様からお叱りだけ受けている。それでなぜかなと思って考えたんですが、私なりに、思ったことは、マルタは奉仕をしたことを、イエス様に文句を言っている、文句になってしまった。でそこが純粋な奉仕がいわゆる不純なものに一変してしまったからかなと思ったり、それプラス多くのことを思い悩み心を乱しているというその状態自体が非常にこの世的なことなんじゃないかなと、例えば茨の中に落ちた種と同じく世の中の現象、思い煩い不安、人がどう思うか、人と比較して、羨んだり、傲慢になったりなど、惑わされて種が育たない状態に陥っているのじゃないかな。茨や雑草の方が育つのが早いです。だから、いわゆるこの世的なもてなしということで頭の中が雑然として、雑草と同じく福音が実を結べない状態になっている。専念して良い土地を、土壌を作ってやらないと福音の種は自分の中に育っていかないんじゃないかと、こういう状態にマルタは陥っていると、思います。
で、
私も私自身も全くマルタと同じ状況です。毎日、朝から晩まであれしなきゃこれしなきゃってリストがいっぱいで、毎日、追われている状態です。そしてゆっくり落ち着いて祈ることができない、気になって、本当に神様との対話として祈りを捧げることができないことが多々あります。雑念が非常に多いわけです。なので、私もマルタと同じ状況にある。で、これは状況の転換が必要じゃないかなと思って、いわゆる優先順位が1に信仰で、2に人と人との営み、いわゆる生活、そして3番目に仕事が来ないといけないんじゃないかなと、思いました。神様への一本のまっすぐな道に焦点を当てなければいけない、真心を込めて、そして神様との対話、その時間をまず作り、そこから全てが派生していくっていう一日の始まりが私には必要なんじゃないかと思いました。そして、常に日々の中で、そういうこの世的な自分の人間的な煩いに、引きずられるんじゃなくって、常にイエス様ならどうされるかと良い方を選んでいく、その勇気、知恵、そして信仰を育んでいきたいと思います。そして神様の声に全面的に委ねていけたらいいなと思っています。
はい、ありがとうございます。今知恵さんが話された言葉、とてもも知恵さんが感じられていることとか、そういう言葉私にもありますし、とてももっともな感じ方だったこと、この聖書箇所を読んでいてそう感じることはもっともだなと私は思ったんですけれども、これから分かち合いの時にしたいんですけれども、皆さん何か、考えることあったらどうぞお話しください。
皆さんとはずっとこっち見られてるような気がする
んだよ。いや、そんなことない。君はマルタ、まあね、女じゃないでもね、久さもいろいろやってるもんね、いつも。
いや、もう皆さん、
はい、どうぞ。ギザルナが、
うん、ね、自分はやっぱりチエさんはこう自分でこうやられて、本当忙しい毎日送られてるんですよね。でも自分が偉いなと思うのは、その人には当たらないっていうか、例えばユウスケさんとかにちょっとやれよとか、そういう、自分の場合はなんかこうやっぱり一日その半日ぐらいは本当仕事やってるんですよね。でやっぱり帰ってきてこう妻がいて、で、妻はほとんどこう仕事をやっぱり3時間ぐらいしかやってないから、やっぱそう言って比べるわけですよね。で、まあ妻はこう何でもこうやってくれって言った時に、まあ最近は口には出さないけど心の中でやっぱり思うわけですよ。この人は何を考えてるのかと。でもこれ読んでたら本当なんていうか、やっぱり知恵さんがさっき人との営みっていうのが信仰がもちろんだ一番で、信仰というのは僕は愛だと思うんですよね。でその愛を人の営みにするっていう、それがやっぱり自分、ああやっぱりイエス様そういうこと言いたいのかなと、心でもそういうことあんまり思わない方がいいかなと。
そうですね、なんか聖書の箇所に、はい、悪いのは自分の外から入ってくるもんじゃなくって、自分の内から出てくるものが悪い、妬みとか嫉みとか、いろんな不平などは自分の内から出てくる。だから 私の口からその文句の言葉は出さないでおこう、私の口を汚さないでおこうっていつも気をつけてます。気をつけててもできないのが現状ですが、そして今日本を読んでたら愛されるものになるよりも、愛されるものっていうのは愛されなくなったら困るって、なんか不安が伴うけれども、愛するものになりなさいっていう箇所があったので、そこがすごくこれだ、愛されるものじゃなくて愛するものに、自分から愛するものにならなきゃなった方が神様の力が反映されるんじゃないか、映し出されるんじゃないかなと、いいなと思いました。
何かありますか。
だからなんでこっちばっかり
見るんだろう。いやいや、2番手どうですか。今の考え、
私一瞬マルタって結局どんな人そんなにどんな感じだったのかなと。マルタじゃなくて、ごめん、マリア。
いや、それをさ、他の
その
これラザーの兄弟だったよね。
そう、だから別の歌手だと、雰囲気全然違う。
ラザロの兄弟でね、ラザロ死んでね、墓から出てきたラザロの兄弟で、
そうなんだ、
泣いてラザロ、ね、遅かったですって泣く人たち。
どこ、ラザロね、
生き返らせるって
やつ、ね、そう
ああそこ、
これラザロも妹、
そう
マルタもマリアも、
そう、ちょっと今調べるね、ラザロ、
それとは、それとは別に、
違うか、
ベタニアのね、箇所っていうのが他にもあって、どこだ、ヨハネに1個あるんやけど、
ヨハネの11の35、
ヨハネの11、ああはいはい、
11
の18ぐらいからだね、というのが福音書でも同じことを11の18ぐらいかな、
11の18からだね、
ラザロの死から、
ここラザロのとこだっけ、
そうだね、
それを言いたいんじゃなかった、
本当だ、マリタのマリア、
それを言いたいんじゃなかったの、ごめん、ヨハネの12章、11ってのはラザロのあれで、イエス様がラザロを生き返らすとこなんだけど、ヨハネの12章にまたベタニアに来るわけ、で同じ箇所なんだな、今日読んでいただいたとこと、ただニュアンスが全然違って、マルタは給仕の、そういうことをしてたと、でマリアがここで有名な箇所だけど、その香油、油、3グラムを取って、すごいめちゃくちゃ高い油を取ってイエス様の足に塗って、本人のマリアの本人の髪の毛でイエス様の足を拭いて、でユダが文句言った、ちょっとこんなもったいないことすんなって、タイミング的には同じなのかもしれないな、っていうのが、その今日読んでいただいたところでは、でもマリアがイエス様の足元に座ってるね、だから油を塗ってるシーンと話を聞いてるシーンで違うんだけど、話を聞いてるというのと油を塗ってるのって全然違うんだけど、なんだ、ベタニアに来てから忙しくしてるマルタとイエス様の足元にいるマリアっていうので、写真を撮ると同じようなもんだろうなとか写真を撮ると同じような光景なんだろうなっていう、そういうことなんですけど、これって何だったっけ、マルタ やってることは別に悪いわけじゃないじゃないですか。だからさっきね話の中であったようにやってることは悪くないんだけど、例えば、まあ、どんな例がいいかな、まあ、高穂の建物のことをちょっと思い出していただきたいんですけど、音響設備が説教の途中でおかしくなったとか、下の階でテレビモニターつけてるけど下の階で子守りしてる人たちが牧師先生の話聞けないとか、あとその牧師先生というか特別ゲストの先生なんだけどお水を用意してなかったとか、まあ、例えば一人の人間がバタバタ行ったり来たりするじゃないですか、例えばですよ、礼拝の裏方として行ったり来たりして、その奉仕自体はすごい必要なことなんだけど、その奉仕をしてる人が回収の中でみんな教会員を含めて、ね、全員がその先生の説教を聞いてる、でバタバタと行ったり来たりしてる奉仕をしてる人が、なんだこいつらのんきに話聞きやがって一人ぐらい手伝いに来ないのかっていうノリだと思うんですよ。
ああそうだよね、
うん、これってだからそれで心に思ってるのはまだマシなんだけど、説教者のとこ行って先生からもなんか言っちゃってくださいよって、自分でばっかりがこんなことやってるのにこいつら誰一人だってもう手伝わずしないじゃないですかって言ったら、ちょっと狂っちゃいますよね、流れがね。だからそのノリかなと思って、マルタのそれをマリアに言えばいいのにある意味イエス様を使おうとしたのか、イエス様に八つ当たりしたのか、そういう部分になって、自分の妹というか姉妹だったらマリアに直接言えばいいじゃんっていうね、普通だったらちょっとあんたが来て手伝いなさいよみたいな感じでだけどなんでイエス様に言うのかって言ったら、もう鬱憤を晴らしたか、イエス様の権威を利用しようとしたか、利用というぐらいその腹黒い意思はないんだろうけど、イエス様に言ってもらったらマリアも聞くのかなとか、そういうのあったのかなと思います。
結局イライラしてきたんだ
と。そうそうそうそう、何あんただけのんき聞いてんのよみたいな、うん、私が忙しくしてるのにみたいな。
そうってなんか日常しょっちゅうあるので。
で多くの人があると思いますね、うんうん。ただそれを実際のうちらの礼拝に照らし合わせてみたらやっぱり違うわけですよね。だからバタバタしてる人が、うん、一人もお前ら手伝ってくんねえよって集会中に言ったら、うん、ちょっとおかしくなるわけじゃないですか。それも前に立ってる先生のところに行って、こいつら誰か言っちゃってくださいよ、誰一人も手伝わないのかって言ったら、全然もうイベントの趣旨も変わっちゃうわけじゃないですか、その時点で。
だからイエス様が、それを褒める言葉なく叱り、お叱りの言葉だけになったっていうことですか。
それが一つ、そこなんですよ、そこなんです。もう一つね、もう一つね、これ読むときに英語で言うとパッシブとアクティブっていう言い方しますけど、パッシブ、アクティブとパッシブってね、受動的、能動的、アクティブが能動的、自分から何かをする、で受動的って、ね、自分が何かをしてもらうか受ける側でしょ。多分その第一の信仰っておっしゃってたけど、やっぱり信仰もそうだけど、そのどっかの聖書の歌詞に書いてあったけど、やっぱり愛っていうのは聞くことだ、第一っていう、相手を受け入れることがやっぱり第一っていうような、そういうっぽい、ちょっと歌詞覚えてないけど聖書の中にどっかにあるわけですね。要するに誰かとの関係を大事にするときはまず相手を受け入れなきゃダメじゃないですか、結局は。さっきおっしゃったような、その愛されるよりも愛する方っていうのに似てるんですけど、やっぱり自分が受け入れてもらうことばっかりじゃなくて、相手を受け入れるっていうことになると思うんですけど、それってやっぱり会話で例えると聞くことなんですよね。自分ばっかりがペラペラ喋るんじゃなくて、でよくこれ牧師とか小さい教会の牧師で全部やらさせられてる人によくある問題なんですけど、全部自分がやっちゃうとやっぱり自分の考えで神様無視しちゃうじゃないですか、次これやれなきゃ、これやらなきゃって言って、あと小さい教会とかで人増やさなきゃって言って、全てのイベントが意味がないとは言いませんけど、無理があるイベントやって労力だけ使って、結局誰も一人も教会につながらなかったとか、まあよくあるケースですよね。でもそれってやっぱり中にはやっぱり神様の声を聞かずに、イベントをやらなきゃ、イベントをやらなきゃ、人を集めなきゃっていう、そのこれはどうするか、 能動的ですよね。自分から動く、自分から動く。でもやっぱりまず最初に神様の声を聞くのが大事なのかなと思うこと多いわけで、何かをやるにしてもまずパッシブな状態、その受動的な状態で神様の導きを待つというか。でそれをここに例えると、マルタはもう私が私がなっちゃってるわけかなっていう、うん、私がやらなきゃ私がやらなきゃって、うんうん、だけどマリアのはその反対に、いや自分は主の声をまず聞きたいっていう、この場ではね、うんうん、だから自分がやるんだ自分がやるんじゃなくて、その前にまずへりくだって足元でもうひざまずいてるような状況で主の声を聞くっていう、だからイエス様は多分そっちの方が大事だよっていう言い方したんじゃないかなっていう、
ね、ああそういう取り方ね、
うん、だから決してマルタがやってることはダメなんじゃないんだけど、うん、おっしゃったように途中からなんか自我が入ったっていう、教会運営なんかしょっちゅうそれとの戦いだと思ってす結局うちらがこうしなきゃっていう、神様の声を聞こうとせずに、ああしなきゃこうしなきゃっていう、もっと活動しましょう、人増やしましょう、イベントやりましょうっていう、なんかもうパッシブじゃなくてアクティブな状態が続くケースもあるんじゃないかなと思ってね。だからうちらも人数少ないからって言って人増やすために何かをやろうっていう、そういうなんかあのイエス様の福音を述べ伝えようというのではなくて、人を増やすために何かをやろう、ちょっとちょっと筋が違ってくる、うん、そこと近いような感じかなと思うんです、うん、ちょっと話がごちゃごちゃになったかもしれないけど、
はい、じゃあ私もね、私あの、ね、このねイエス様が言っていることもすっごいよくわかるところがあって、私コーラス教えてるじゃないですか、うん、そしたらコーラス教えてるときにあの教えなきゃいけないことがあって、で到達しなきゃいけない目標があって、だからそこで集中してほしいっていうところも、あの教えてる時にね、あの集中してほしいっていうことがあって、だからあのそういうふうなことで山ほどあるんですよ。で私コーラスを教えていると、周りにあの子供がたくさん連れてきてることってとてもあって、でキャーって周りを騒いでいるんですね。でその騒ぐこと自体は私は全くあの大丈夫なんですよ、子供が騒いでること自体ね。ただそれを心配してるお母さんの方が、あのそれを心配しないで、あの、私の今 の, あの練習に集中してくれたらどんなにいいだろうって思うことがあるのね、うん、だからあのそういうふうなことがあって、あのよくあって、だからみんな他の人にも迷惑かけるんじゃないかっていう気持ちに、うん、もう当然なるじゃないですか、お母さんたちとかだと、あのそれが心配で心配で他の人に迷惑で、でもあの、私としてはあのそのコーラスの段がなんか目標があり、そこで歌わなきゃいけなくてそれに行くんだったら私は全然うるさくない、だからあのそれに今やることに集中してほしいと思うんですね。でまあそれは極端な例だけれども、あの集中してほしいって、自分が今伝えたいことに集中してほしいって思う時もあるし、それにやっぱりあの他 の, あのそれこそ奉仕あの係の方にあのすごくこうバタバタしていて、それで歌ってなきゃいけない時にもこう周りに、ね、こういていろんなとこに行ってしまうということもよくあるんですね、うん、だからそれも集中してほしいなと思うことがあって、でその集中してあのもらうことによって、あの、その本番でこれぐらいに仕上げたいというところに行きやすくなるということがあるので、だからその周りがどうのこうのっていうよりも、まずその場でしようと聞いてほしいなって思うことってすごい私の立場でもあるので、そのイエス様が言ってたことは、あそういうことなんだろうなと思って、要するにそのイエス様がやりたかったことを実現していくことのために集中してほしいっていうようなことがあるんだろうなと思うんですけれども、でも実際ね、あの奉仕する人がいなかったらね、コーラスって成り立たないんですよみんなが集中してくれてそれでやったら、係する人誰もいなかったら絶対成り立たないし、その方たちにはものすごい感謝なことなんですよね。だから、うん、あの その方たちがやってくれてるからみんな気持ちよく来てやっていれるっていうふうなことで、だからそれは絶対なくてはならないことなんですよ。だからそれのバランスなんだろうなって思うんですね。だからでもマルタがすごく悪かったわけじゃなくてって思うんです。で、だからその奉仕してくれることもすごくいいことだし、でね、ここのね奉仕っていう風なことでね、よくね下さんとね、こんなに教会がね人数少なくなってしまって、下さんが結構仕事をたくさん持ってるじゃないですか。それで私もじゃあここはこういう風にして手伝ってもらえばとか、私が時々言うんですよね、こういう風にして振り分けたらどうかなとかっていう風にすると、そうすると下さんがいやー今は、自由にさせとこうみたいなことをよく言うんですよ。で、あそうって言って私もそういうもんかと思うんですけれども、だからその下さんにしてみれば、それで自由にさせ、気持ちも奉仕からも自由にさせておくことによって、その人が神様に対して集中できる、っていうことが久さんはすごく最重要で、だから久さんの目的というのは決まっていて、神様の国に対してみんなが集中すること、決まっているから、だから久さんはその奉仕をすることを今自由にさせておきたいから自分がやるって話をするのね、ということがもうそのイエス様が今やりたいことの目的と久さんの目的が一致してるんですよね、それだったら多分いいんだろうなと思います、それで私もでもマルタの方のさっきの千恵さんの言った話ってイライラする気持ちってすごい分かるんですよ。なんかこうなんかね、なんかこうやってるのに手伝ってくれみたいな感じのでね、絶対何でもあるじゃないですか、仕事のことでも何でも、
文句になるともう一辺でそういうふうにやってたことが反対になってしまう。
だから何かの目的が一致していて、その目的に向かって、じゃあ今奉仕でもいいやっていうふうなことだと OK なんだろうなって思うね、難しいけどね、気持ちの整理はね、
でもこれでよりクリアになりました、ありがとうございます。
じゃあ音楽とかやってると一番分かりやすいんですけど、その前に出て人の前に出るじゃないですか、で拍手をもらうわけですよ。あんまり牧師の説教の後で拍手ってのはないけど、特別音楽やると必ず拍手が来るわけ、で教会によっては礼拝中の拍手は禁止してるとかなんですね。なぜかというと主のみが拍手されるべきお方って、それは分かるんですよ。で音楽とか、それ以外のダンスとかね、アートとか信仰ベースでそういうことをやる人たちっていうのはやっぱりエゴがどうしてもそういう誘惑にねあるわけで、もともとその人前で賛美をするということは二通りあって、プレイズをやるときにみんなのリード、みんなが賛美しやすいように持っていく、モチベーショナルみたいな、そういうふうな風に持っていくときと、みんなが黙って聞いてくれるとき の特別な演奏っていうのはやっぱりそれを通して証しをしてるっていう二つだと思うんですけど、でもそう持っていくにはやっぱり下手なことできないわけですね。練習ちゃんとできるとこだけやってやるんだけど、でも人前で格好をつけたいからっていう誘惑は常にもギリギリのところであるわけですよ。そこに入っちゃうともうここと同じで、自分を見てよっていう、主のためにやってるはずなのに自分を見てよっていう、もうそういう葛藤とまではいかないけど、誘惑ギリギリっていうのはよくある話ですよね。だからやっぱり気をつけなきゃいけない、特に目立った奉仕をする人っていうのは、ここは目立たない奉仕をしてる人でもイライラしてこうなっちゃうんだから、人前に出て褒められる裏方の人は褒められないんですよ、なかなか文句は言われるけど人前の場合は時々人前出る程度でも褒められたりするんですよ。 でもだからその裏方で最高なんで、人前に出る奉仕っていうのはよっぽど余計に気をつけなきゃいけない部分もあるかなとか思いますよ。
まあ、自分ちょっと思ったんですけどね、なんかこう人はこうなんかしたらこう救われるとか受け入れられるとかって思うじゃないですか。でもこれやっぱり神様が基本的におっしゃってることかなと思って、だから何もしないでも声聞いてくれたらいいんだよっていう、そのままでいいんだって、とにかく聞いてくれって、そう、もうなんかその神様がこのことでおっしゃってるかも分かんないですね。
なるほど。
だからまあなんか宮内先生がよく言うじゃないですか、そのままのお前でいいんだと、もうそのままでいいんだよ、だから とにかく俺に声を聞いてくれという感じでおっしゃってるのかなと、そう感じました。
他何かありますか？大丈夫ですか？それではここでお立ち上げを、閉じて、賛美歌。